山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。福山ひねみの心のしおり番組は6回目の春を迎えました。清少納言の枕草子では、春は明けぼのから始まり、春は明け方がいいというんですね。一方、春眠暁を覚えずなんていうのもよく聞くじゃないですか。早起きがいいのか、朝寝が気持ちいいのか、皆さんどちら派ですか？私は寝たいな。今日から3回に分けて森鴎外の高瀬舟をお届けします。森鴎外作高瀬舟一。高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで糸まごいをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されることであった。それを護送するのは京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで動線させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる多めに見るのであった。黙挙であった。当時遠島を申し渡された罪人は、もちろん重い咎を犯したものと認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時相対師といった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ栗ごとである。護送の役をする同心はそばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行の知らすで表向きの公共を聞いたり、役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ景色には見せぬながら、無言のうちにひそかに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを、特に心弱い涙もろい同心が裁量してゆくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬舟の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか、多分江戸で白樺落語公が政兵を取っていた完成の頃ででもあっただろう。千代院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは名を喜助といって30歳ばかりになる住所不詳の男である。もとより牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田正兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。 さて、牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の色の青白い着付けの様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分をば公儀の役人と敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが罪人の間に往々見受けるような、恩順を装って権勢にこびる態度ではない。庄兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも、単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず喜助の挙動に細かい注意をしていた。その日は暮れ方から風が止んで、空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませ、よう近寄ってくる夏の暖かさが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われる夜であった。下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは、辺りがひっそりとして、ただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは罪人にも許されているのに、喜助は横になろうともせず、雲の濃淡に従って光の増したり現じたりする月を仰いで黙っている。その額は晴れやかで、目にはかすかな輝きがある。庄兵衛はまともには見ていぬが、始終喜助の顔から目を離さずにいる。そして「不思議だ、不思議だ」と心の内で繰り返している。それは喜助の顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら、口笛を吹き始めるとか鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。庄兵衛は心の内に思った。
これまでこの高瀬舟の裁量をしたことは幾度だか知れない。しかし乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪いやつで、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの世にもまれな悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。
庄兵衛がためには喜助の態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。しばらくして庄兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。
喜助、お前何を思っているのか。
はい、と言って辺りを見回した喜助は、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居住まいを直して庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。
いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類の者と夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。 一体お前はどう思っているのだい。
キスケはにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすってありがとうございます。
なるほど、島へ行くということは他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。
京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私のいたして参ったような苦しみはどこへ参ってもなかろうと存じます。
お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。
島はよしやつらいところでも鬼の住むところではございますまい。
私はこれまでどこといって自分のいていいところというものがございませんでした。
今度お上で島にいろとおっしゃってくださいます。
そのいろとおっしゃるところに落ち着いていることができますのがまず何よりもありがたいことでございます。
それに私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんなつらい仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じます。
それから今度島へおやりくださるにつきまして200文の帳目をいただきました。
それをここに持っております。
こう言いかけて喜助は胸に手を当てた。
円筒を仰せつけられる者には帳目200銅を使わすというのは当時の掟であった。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。
次回の番組は4月16日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。